バックボリューム24ということで、大変また1ヶ月のご無沙汰でございます、
は
い、
新年明けましておめでとうはもう言わなくて大丈夫だね
大丈夫です、もうとっくにそういうところはですね、
もうバレンタインでも終わったしね、
バレンタインでもらったかい。
まあ一応もらったことはもらったけどね、
っていうかなんかフェイスブックに、うん、だっけ、うん、モロゾフですか。
モロゾフだね、あれね、モロゾフだね美味しかったね、ま、モロゾフ、
うん、モロゾフのチョコはですね、うん、非常に好評で、うん、お贈答用によく使われるあれですよ、
ね、前まではなんかゴディバゴディバみたいな感じだったけど、
いやモロゾフはですねもうちょっとなんていうか言葉を選んでいますが庶民的なお味のお値段、
あどっちが目なの、どっちが、
いやあのゴディバとモロゾフを比べるとちょっと申し訳ないんですが、うん、ゴディバがそうですね、うん、シャネルとすると、うん、モロゾフは島村的なですね、
あそうなんだ
そういうことでございます、
なんだ高いんだと思って食べてて、
いやいやいや、あのそれ言っちゃうと台無しになると思ってフェイスブックでちょっとそれをニヤニヤしながら見てるだけでコメント書き込まなかった。
あそうなんだ、意外と安いんだ。
え意外とというかかなりお安くて、うん、でも美味しいんだよ、うん、モロゾフのってすごく。
じゃあ何、明治のチョコレートとかと同じ扱いってこと。
いやもうちょい上かな。
あじゃあいいや、
よくね駅中で売ってるね、
うん、あそうなんだ、
あモロゾフのプリンはね美味しいよ、なんか昔ながらのお味で、
うん、おクラシカルな感じなんだ。
そうで、プリンについて語ると3日ぐらいかかるんで、うん、今日は、
まあ、今日はやめとこうか、じゃあ
今日はやめとくんですけど、うんうん、はい、で今日はですね、
うん、
もう初っ端から行っちゃいますよ、
はい、
あのねゲストをまたお呼びしているんですよ。
これ正月の特番の時に、
そうです、本当はですね、うん、正月の特番の時にお約束をさせていただきまして、
うん、
それですぐ出ていただきたかったんですが、まあ、ちょっとあの、うん、アプリの紹介が入りましたので、
うん、
首を長くして待っていらっしゃった方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、はい、今日ね非常にビッグゲストでですね、肩書きに MVP がつく方なんですよ
MVP、
はい、VIP ですよ VIP。
誰、
ゲストマイクロソフトで言えばこの方ですよ、うん、マイクロソフト MVP のですね、
うん、
ポッドキャスト番組のウッドストリームのデジタル生活を配信されていらっしゃいます木澤さんでございます、うん、こんばんは木澤さん。
あどうもこんばんは、木澤です、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたしま す,
しお願いします。
癒しボイスということでですね、は
い、
大人のなんていうか魅力満載のですか
溢れ出る大人の魅力で
そうですね、セクシーな感じのですね、
ちょっとあれだよね、この番組の雰囲気がいつもとちょっと違うかなっていう、
まあなんか高級な感じだからゴディバー的になるね。
そうだね、俺がモロゾフだとしたらね
モロゾフからもゴディバーに上がった感じ。
あれだね、モロゾフってロシアなのか。
まあなんかそこをイメージして作ってんじゃない、モロゾフだから
ねえ。ゴディバっていうとなんかドイツっぽいのかな、やっぱりなんかカチッとした感じする
よね。ゴディバはヨーロッパの匂いがする ね。
あと、まあ、その木澤さんはやっぱりゴディバって感じ
ね。ゴディバのね、まあ、ゴディバさん中心です、ね、今日は初めてゴディバさんになってるよ
じゃあ今日はあの名前をゴディバ木澤っていう
これね、木澤さんのこと木澤さんって言うんじゃダメなんだよ、これ木澤さん
で、ね、木澤さんで
ね、
じゃあ自己紹介してもらおうか。
そうだね、自己紹介ちょっとすいません、喋りすぎてますけども、はい、
どうも木澤と申します。あのウッドストリームのデジタル生活というポッドキャスト番組、マイクロソフトの、まあ、マイクロソフトの人生や製品を分かりやすく伝えるという目標で、ポッドキャスト番組やっております。でよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
であのさっきからシャロちゃんが MVP、
うん、
木澤さんってマイクロソフトの人なんですか。
あ違いますよ、あの結構みんなに言われるんですけど、はい、あの全然違う、ちょっとメーカーに勤めてる普通のエンジニアですから。
あエヴァンジェリスト的な感じなんですかね。そういうわけでもなくて、
うん、あのマイクロソフトにもエヴァンジェリストって方いるんですけど、
はい、
まあ、我々 MVP っていうのはなんかその社外の人間がのエヴァンジェリスト的な動きをしてる人間ですもんですね、
はい、うん、じゃ あのマイクロソフトには結構いろいろパイプを持ってるというか。
あおかげさまでかなりお付き合いさせてもらってます、
はい、だけどさマイクロソフトの本社に、うん、まあ、何度も話してるけどすごいんだよね本社。
なんかあれでしょ、うん、ランチが美味しいんでしょ。
そう食堂もすごいらしいね。あ木澤さんは食堂で食事されたことあるんですか。
食堂はね一回ありますね、あのパーティーで食事したことあります。
パーティー、パーティー、
はい、
へ
え。年1回 MVP のオープンデーっていうのがあって、
はい、
そこであのマイクロソフトの食堂で1回そこパーティー呼ばれたことあって、はい、うん、いろいろ食事したことありますね。
お昼ランチのランチパーティーみたいな感じで。
いやあの全く夜夕方にパーティーってことで、
すごい、ね、いいですね。
シャロちゃんはお昼食べたの。
いや食べてないよ、だって普通の人は入れないもん。
あそうなんだ、
うん、食堂は入れないもんだ。
ごめんなさい、シャロちゃんっていうとね、多分マイクロソフトの方通じる方何人かいますんでね。
マジで
本当ですか？
すげえ、それすごいな。
いやでもね、私マイクロソフトの食堂で食べられたら、うん、もう一生マイクロソフトのことすげえよく言うと
思う。すごいなそれは。
まあそのマイクロソフトのお話を今ずっとしてきたんですけれども、うんうん、なぜ今日木澤さんにですねわざわざ置いていただいたかと言いますと、うん、みんなねマックを使ってるユーザーさんでもスカイドライブとホットメールっていうのがすごくいいっていうのを知ってる方がたくさんいらっしゃってですね、うん、それでやっぱり木澤さんの方からお話もすごく分かりやすいし、うん、スカイドライブとホットメールについて教えていただきたいっていう、
そうだね、
このご意見があったんですよ、正月のツイートキャスティングで、うん、なんで今日はそのお話をですねちょっと
そう、うん、教えていただきたいっていうことだよね。いつぐらいだろうね、もう 2,3 年かな、クラウドっていうのが流行りだしてライオンになってからかスカイドライブが Mac にでも使えるようになったっていう、うん、ね、ドロップボックスとかいろいろあるんだけどスカイドライブもちょっと面白いんじゃないかっていうとこだよね。
面白い、う
ん、それで詳しい木澤さんにいろいろ教えてもらうのが一番いいんじゃないかということで、
はいはい、どうも。
決してあれだよね、はい、シャルちゃんと俺の手抜きではないっていう、う
ん。これさレクチャー木澤さんのものすごく分かりやすいから、うん、本当はみんな一人当たり大体3000ぐらい出さなきゃいけないんだよ、あのリスナーの皆さんも、うんうん、なんでそれちょっと3000あの受け付けてますので、
そうだね、でそれはあの、まあ、64ぐらいで
64ぐらいで木澤さんにお渡しする方
っていう、6がどっちかは言わないけど64ぐらいであのどっちかが6でどっちかが4なんで、
大体そういうこと言った時は片方が止めないんだこういう話は。一緒にあの3点要求
して、木澤さんどっちいいですかね、6と4どっちいいですか、ね、
いやじゃあ4でいいですよ、4で。
ありがとうございます、ありがとうございます。
まあそういうわけで、うんうん、素晴らしい内容なんで、で木澤さんですね、
はい、
早速なんですけれども、
はい、
スカイドライブについてたくさん語ると多分3年ぐらいかかると思うんですけれども、うんうん、今日はポイントを絞っていただいて、まずスカイドライブの主な機能についてですね教えていただけますか。
はい、わかりました、この前あのシャロちゃんからちょっとある資料を送ってもらった時ね、
はい、
あのドロップボックスで送りましたってドロップボックスだと思って
あ、 そうあれだよね、あのメモというか原稿的なものをスカイドライブで渡したんじゃなくてドロップボックスで渡すという大変失礼な、
ドロップボックスですかみたいな感じだったんですけど、
それはちょっと理由があったんだよ、はいはい。
そうなんだ、基本的にですねスカイドライブ、ドライブってオンラインストレージなんですよね、
はい、
そのインターネット上に置く、まあ、いろんな、まあ、ハードディスクみたいな感じ で、
はい、
でそれが実、まあ、パソコンであったりいろんなスマートフォンだったりとかいろんなとこからアクセスできるっていうところで、マイクロソフトとしてはそのパーソナルクラウドっていう位置づけをしてるんですね、
うん、
あのマイクロソフトには Windows Azure っていう別の本格的なクラウドサービスがあって、
はい、
それに対してスカイドライブとかホットメールとかっていうのを要はコンシューマー向けって個人向けの、はい、まあパーソナルクラウドってことで位置づけてて、まあ、一般の人たちに使ってくださいというやつで、
はい、
でやっぱりその例えば文章を置くんじゃなくて画像だとかそこら辺をより便利に見せたりとか、はい、まあ、そこら辺をみんなで共有したりとかですね、特にやっぱり強調したいのがそのマイクロソフトオフィスですね、ワードとかエクセルとかそこの文章もより共同でみんなで使えるようにとか、そんな工夫がされてるのがそのスカイドライブの特徴ですね。
置けるものは動画とテキストと、まあ、書類的なものとそれから音声ファイルとか、
はい、
何でも置けるんですか。
あ、何でも置けます。あらかじめある程度分類されてるんだけど、
はい、
でもファイルであれば何でも置けますよ。
ファイルの形式に特に制限があるとかっていうことではないんですか。
ないです、うん、制限全く関係ないですね。
PDF のファイルが置けないっていうのも聞いたんですけど、
いやそれはないですよ、 PDF ちゃんと置けますよ。
あ、なるほど、うん、あ、じゃあいいですねこれね。
でさ、はい、マイクロソフトのサイトにさスカイドライブを比較するっていうところがあって、
うん、
まあ、ここ見てもらうとすごく分かりやすいんだけど、
うん、
スカイドライブはねいいですよ、どんなデバイスからでもアクセスができるっていうのが一番メリットかなって思って見てたんですけど、
うんうんうん、
結構ね この企画のところを見ると、
うん、
Apple の iCloud が一番なんか使えないっていう
言っちゃった今言っちゃった。
まあ Apple だけ使ってるうちはすごく便利だと思うんだよね、うんうんうんうん、iOS だけを使ってるうちはすごく動機が勝手にやってくれっからさ、
うん、
すごく便利なんだけど、まあ、他の デバイスを使い始めた途端使いづらくなるっていう。
そうだね、うん、あのアップル以外の人に渡すときにすごくできないよね、
う
ん、
そうできないのよなのです
ごくどころかできないよね、
うん、だから違うサービスを使わなくちゃいけないっていう、
うん、そう
iCloud って意外とこうパーソナルなっていうか個人的なものにはすごく合ってるとは思うんだけど、
うん、
そのパブリック的なというか共有とかを考え出すとやっぱり違うサービスっていうことで、まあいろいろドロップボックスとかスカイドライブとか、まあ、Google ドライブとか、まあ、こういうサービスを使わないと残念ながら一応番組的には Mac の番組なんだけど残念ながら iCloud はちょっと使いづらいっていうのが。
そうだね、
うん、で今回、まあ、俺もねちょっとこういう番組をやるっていうのでちょっと勉強したのかな勉強したのかな
したのかなってなんで疑問形になっちゃう、う
んまあ、そんな感じでしたよ木澤さん
なんだこのバトンを渡すみたいな。
私もねうん、iCloud ってなんか結構バックアップがメインなのかなっていうふうに見てたんですね、うん、ちょっと勉強不足で申し訳ないんですけど、
今回なんか、うん、木澤さんが、はい、iPhone5 なんか買ったとかっていう話を聞いたんで
公式で、うん、買いました iPhone5
だからこうスカイドライバーとして、iClouder はどうだったかとそれもちょっと聞いてみたい
ちょっとだけ木澤さんのツイッターのつぶやき見たんですけど偶然その時iCloud ってうるせえなって確かにツイッターに書いてあったような、ね、なんか穏やかな木澤さんとは思えないようななんかあの発言を私木澤さんのことだいぶ前から見てますけど、うん、初めて見たような気がしたんですけど
時々言います
か iCloud にちょっとぶち切れてた
ぶち切れたような印象を受けたんですが
iPhone セットアップしてて iCloud って出てきてそこから先あんまりよく分かんなかったんですね、はい、じゃあ実際これで何やんのって言ってアカウントもなんか、はいはいはい、モバイルミーの続きみたいで
iCloud の位置づけですよ ね、
はい、うん、なんだろうなこれっつって結局よく分かんない上にはいろいろやれやれって聞いてくるからなんでこれって言ってつぶやいたんですよね
まあでもそうiCloud はどっちかというとやっぱりバックアップまあ、先ほど木澤さんがおっしゃられたように、うんまあ、バックアップというか自分の持ってるデータを同期させるために
そうです、
はいまあ、駐車場みたいなもんだよね
そうだね、うん、Mac、iPhone、iPad とかね、
うん
うん、その流れの中で同期するというか、うんうん、それにはすごく便利なんだけど、うん、他だよね
そうそう
このアップル製品以外に引き渡す時が非常に、うんまあ、悪い言葉で言うとこう枠があるというかね、うんうんうん、制限があるっていうか、はい、
そういうところなんで
iCloud って割とアップルの間ではきちんと閉じてて割と使いやすいってことなんですかねやっぱりね
そうですそうです、うん、とても新しい端末買ってきたりした時とか、うんまあ、買い替えした時とかはもう iCloud 経由でセッティングができるんで、
うん、
もう ID とパスワードさえ入れれば前のデータがちゃんと反映されてくるっていうのですごくそこは便利なんですよ、うん、
なるほど
アプリケーションというか住所なら住所カレンダーならカレンダー、まあ、そういうふうに入ってきちゃうんでそこはすごく便利なんですけど便利は便利なんだけどこれスカイドライブでもできそうな感じなんですよね
ただなんか具体的に言うと、うん、例えば Mac のメモ帳でメモをタラタラタラタラタラって作るとするじゃないですか、うん、そうすると同期っていう概念がなく iPhone を開いた時にはもうそこに同じメモがあるっていうのが iCloud なんです、うん、それって他でもできるんだけど基本的にスカイドライブがあったとしたら、うん、iPhone で作った例えばメモをスカイドライブに一回アップロードして置かなきゃいけないじゃないですかそこに、うんうん、その手間がないんだよね
ああ
そう iCloud には
もうアプリケーションの後ろで動いてるからね
そうそうそう、うんうん、っていうかアップロードっていう作業なく、うん、アップル製品内ではできるっていう
そうとてもクローズドな感じだよね
そうそう非常になんていうか縦つながりっていうか、うん、横の広がりがない感じなんですよね
そうそう
はい
なのでうん、それに比べてスカイドライブはというところを木澤さんに解説していただく
そうね結構逆に今で言うとマイクロソフトのスカイドライブっていうのも、
うん、
アップルで閉じてる上にある程度マイクロソフトで閉じてる的なところがあるんですよね
あそうなんですか、
うん、例えば Windows ホームで写真を撮りますと、はい、写真撮っただけで勝手にもスカイドライブ上げてくれるんですよ
あそうなんですか、
うん、そういう機能もあるんだやっぱり
だから 私もよくツイッターで上げてるのはもう Windows Phone で写真撮ったらそのまま上げちゃって、しかもパソコンに持ってきてもそのまま使えるとか。
それは最初にやっぱり設定しといて、一回設定しておけばもう Windows Phone で撮ったら上がってる感じなんです
か。そう、それもその昔 Windows Live ID って言ってた、今 Microsoft アカウントって言ってるアカウントで、はいはい、それさえセットすればもう写真撮った時で勝手に上げちゃってくれるんですね。
じゃあそれも便利ですね、
うん、逆に iPhone でもスカイドライブアプリがあるけど、うん、それはアップロードってことを手でやんなきゃいけないですよね。
そうですね、そうですね、
だから今の話ちょうど逆だなと思って聞いてたんですけどね。
ああ、なるほど、うん、あ、じゃあできるんだ。じゃあアップルだけじゃないじゃん。
そうだね、アップルもあのフォトストリームっていう機能があるけど、うん、でもちょっとあれだよね、フォトストリームだとほら1000枚までとか30日間とかっていう限定っていうかね、そういうのがある。
容量の制限もあるし、うん、期間の制限もあるしね、
うんうんうんうん、一番と俺気になってるのはそのマイクロソフトのオフィスか、オフィスを使えるっていうのがちょっと面白いなと思って見てたんですけど、
木田さんこれ例えば、はい、秀樹教授がオフィス持ってるとするじゃないですか、はい、でスカイドライブの中で秀樹教授が作ったそのオフィスのファイルがあるとするじゃないですか、
はい、
と私のパソコンとか Mac の中にスカイドライブで編集するためにオフィスがインストールされてないと、
はい、
そういう場合はどうなるんですかね。
この時はですね、はい、もちろんオフィス入ってないですけど、ウェブ上で動くオフィスウェブアップスっていうウェブ上でもオフィスが用意されてるんですね。でこれもちろん無料で使えるんですけども、
無料で使えるんですか、それは。
はい、
じゃあ持ってなくても秀樹教授からオフィスの書類をスカイドライブの中で共同で編集しようよと渡された時に、私はウェブ版のオフィスを無料で使って編集ができるっていうことなんですね。
その通りです。
で
これもオフィスのワード、エクセル、パワーポイントとまあいろいろあってですね、
はい、
である程度こういうのって機能限定されちゃうじゃないですか、はい、本当に本物のねインストールするソフト、オフィスとは、はい、ところが大体あの最低限の機能じゃなくて、例えばワードにしても表も作るし図も張り込めるしスタイル編も変更することも OK だし、エクセルに関してもグラフを書くこともできるし、パワーポイントもその場でプレゼンすることもできるし、アニメーションつけたりとか、だからあのよく一般的に使われる普通の人もほとんど使う機能っていうのはもう実装されてるんですね。
なるほど。今日あのちょっと実験をしてみたんですけども、編集するときにウェブアップスで編集しますか、それともその、まあ、ローカル側に入ってるアプリで編集しますかというのが出てきて、はいはい、でそのウェブアップスだと全部の機能は使えないけどというふうなメッセージは一応出てたんですけど、うん、でもほぼ使えるって考えていいんですかね。だと
そうですね、ほとんどなんか普通の人が普通に使う部分はほとんど使い問題なく使っちゃいますよね。
じゃあ逆に言うとさ、うん、オフィスのソフト買わないでウェブ版だけで使っちゃいけないのこれ。
それもいいはずですよ。
これがさマイクロソフト的にどうなんだろう。ほらなんか巷ではさマイクロソフトの一番の稼ぎ頭はオフィスだっていう話もあるじゃない。
あ
それを無料で公開しちゃってるっていうね、それって
太
っ腹なのか、どこでどうね、あの間違ったのか。
これね、うん、あのマイクロソフトってやっぱりそのパッケージのソフトを売って儲けるっていう、いわゆるライセンス販売っていうのを基本にしてたんだけど、やっぱりちょっと最近考え方などもう変わってきてんじゃないかっていうふうに生まれてきていてですね、例えばそのさっき言った Windows Azure っていうクラウドサービスだって、
はい、
ライセンス数で売るわけじゃなくて契約数で売るとかで、今まで商売の仕方がだんだん変わってきてるんですよね。だからマイクロソフトの中もだいぶこうオープン化っていうか変わってきて、だから別に無料で無料でやったら他のところで何か儲けようとか視野を広げようとか、そういったなんか考えがあるんじゃないかなと思うんですね、マイクロソフトは。
でここの Mac ユーザーなんでなかなかちょっと理解しできないというか難しいところなんだけど、その Windows ユーザーの方っていうのはスカイドライブ上のオフィスのクラウド版っていうんですかね、これって、
うん、
これってあの Windows ユーザーの方って使ってるんですかね。
これどうでしょうね、結構あのオフィスを Windows に入れてるかっていうと、
はい、
あのプリインストールのパソコンだとみんな持ってるんでしょうけど、うん、改めて追加でパッケージを買うかどうかっていうと意外と買ってない人もいたりしてですね、
あ、
うん、だから意外とそのそういう人たちで逆にオープンオフィスでいいじゃんとか、 あのもうほとんどワープロなんか使わないよとかね、そういう人もいるんで、どのぐらいの人がねこのウェブ版を使ってる方のちょっと分かんないですけどね、あんまり聞かないんですよね。
あ、そうですか。だと こういうところ注目してるのってやっぱり Mac ユーザーかな。だとオープンオフィスとか使うよりはあれってやっぱり若干こう崩れるんですよね。
そうです
。若干完全互換じゃないので、このウェブ版もどこまで互換してるかわからないんだけど、でも純正ということでの安心感があるので、オープンオフィスとか使うよりはこっちで開いちゃった方がいいのかなっていうのがすごく思ったんだけど、ウェブ版のオフィスなんですけども、ちょっと使ってみて一箇所ちょっとわからないところがあったんです。編集した後のものってこうダウンロードってできるんですかね、これ。
あ、ダウンロードできますよ。あのスカイドライブのメニューからダウンロードってミニクリックするとメニューが出てくるんで、そのまま落とすことはできます。
あとそれを普通のソフトで開くこともできるっていう、
はい、もう問題ないですね。あ、普通にできますね。
じゃあダウンロードして編集してまたアップするってことも可能っていうこと。
あ、もう OK です。私もよくやりますよそれ。
あ、じゃあ結構これは使えるねだと。ワードは俺あんまりもらうときないんだけど、Excel はもらうときがあるんで、カチンとくるんだよね Excel。なんでこう、あの写真をね Excel に貼ってよこす人がいるんですよ。あれ木澤さんも思わないですか、なんで Excel に写真貼って写真を送ってよこすのって、そのまま JPEG でいいじゃないって思わないですか。
結局あれ何枚もあると一つにまとめたいっつってみんな Excel ペタペタ貼って送っちゃうんですよね。
そうなんですよね。
そういうこと。
そうそう。でワードだと結構レイアウトがずれたりしてね、イライラすることがあって、 Excel だと綺麗に貼れるんですよね。
それで横にちょっとこうあのタイトルとかなんかいろいろキャプション入れて送ってよこすんだけど、
そうそう、
あそこに貼られると非常にこう扱いづらい。その後が扱いづらい。あの Excel 内で使う分にはいいんだけど、そこからどこかにね取り出して使いたいっていう時に非常にね、この辺も、Excel でもらってこれで、まあ、うまくできればいいかなっていうね。あの古いオフィスしか持ってないんで、俺も2008年版の1個持ってるんだけど、それしかないので、まあ、ここで使えればいいかなっていうのがすごくありますよ。
そうだね、これ1回にアップロードできる容量ってどのぐらいなんですか、木澤さん。
これがですね、あの普通ウェブを使ってると1回には 300MB ですね、
はい、
送れるんですよ、
はい、
あとあのスカイドライブアプリっていうのがあって、はい、これスカイドライブと自分のハードディスクをこう同期してくれるソフトがあるんですけど、
はい、
そこに1回入れて同期をさせるとちょっと時間かかるんだけど 2GB まで OK です。
うん、1回に
1個のファイルがですね、
1つのファイル 2GB までということで、
2GB まで、まあ、同期にちょっと時間かかるけどそれは OK っていうことになってて、
はい、
スマートフォン、はい、まあ、Windows フォンからとかでも上げるときはここに関しては 100MB ってちょっと制限がかかってますね。
まあそうですね。
これ iOS の方も 100MB なんですか。
そのはずですよ。
あ、でもここに 2GB の1個のファイルなんて入ってるはずがないよね。でも 100MB あればほとんど十分かなっていう。
確か Google ドライブって1回に上げられる上限って 1GB だったような気がしたんです
が、
はい、倍だね。
こちらがですね、スカイドライブの、あの比較サイトにマイクロソフトが上げているところにありまして、スカイドライブは2ギガ、2ギガまで OK、アプリを使った時ね、ドロップボックスも2ギガ、
はい、
なぜか Google がね5ギガって書いてあるんだよね。
え、5ギガに上がったんだ。
で大注目の Apple iCloud、
はい、
これは謎です。
謎ってどういうこと。
分かんないんだろうな多分。あのアプリケーションだってね、ファイルとして上がるかどうかって多分これ多分無制限なんだと思うんだわ。でも iCloud に保存できるサービスが動画とかはできないからね。あのページ図とかナンバーズとかそういうのが今は対応しててそれはアップできるけど、2ギガのテキストの処理ってそうそうないよね。
2ギガ普通の相当大変だと思うね、2ギガのテキストっつうのね。
だからちょっとね iCloud だけはちょっと考え方が別で、大きいファイルをこうアップするって感覚じゃないので、保存先が iCloud っていう感覚なんでね、そのアプリケーションがまだそんなに大きいものを保存するようなアプリがないんだろうね、だから
あとさ、北沢さん、あのスカイドライブに写真をさっき上げた時にアップロードするときに、サイズの指定をして一つの あの写真の大きさをなんか2058だっけかな、かける2058だっけな、いくつだっけな、ちょっと数字忘れちゃったんですけど、ちょっと小さくしてそれでやればなんかいいみたいなあのメッセージが出てたんですけど、あれはどういうことなんですかね。
あれはサムネイルとかで、まあ、表示させるときにちょっとやりやすいっていうか、ただ小さくしたいだけだと思うんですけどね。
あ、うん、別にそれで上げたからといってその一つのファイルの容量を小さくすると無制限で上げられるとかそういうのはないんですか。
そうです、ただファイルを小さくして軽くしましょうってだけですよね。
確かそのさっき言おうとしたあのピカサっていうサービスは一つのファイルの大きさを制限しちゃうと無制限に上げられるっていうサービスがあったんですよ。なんかそれをちょっと言いたかっただけだったんですけど、あ、そうか、じゃあ別にそのサムネイルの表示をあのスムースにするためにやってくださいっていうメッセージだったんですね。じゃあね、
そうですね、まあ、サムネイルって言ったの例だけど、まあ、本当に1個のファイルを小さくできればっていうだけです ね。
そうですね。ちょっと質問がもう1個あるんですけど、スカイドライブのアプリをこう Mac にダウンロードするじゃないですか、
はい、
そうするとスカイドライブの方に置いてるものとそのアプリの中身の同期ができると思うんですけども、
です、ね、
これは自分のローカルの方の容量も使って保存されてるんですか。
そうですね、あの自分のハードディスク自体を使ってますね。
あ、
うん、だから、ファインの Mac の場合ファインダーからスカイドライブって多分ホルダーがあると思うんですけど、
はい、
そこにはもう実体のファイルがあって、
はい、
そこを編集すると編集した段階でいじった段階でこう同期されるっていう感じですね。
そうですね、うん、はいはい、
でこの辺もねちょっと自分もちょっとドロップボックスと Google ドライブとスカイドライブとあとボックスっていうサービス4つ使ってるんだけど、
うん、
で各フォルダーが作られていてどれが同期が早いんだっていう、
うん
うん、やってみたら、うん、これ意外とスカイドライブが大健闘というか、なんか一時期の、うん、ドロップボックスのあの速さが一時期ほど速くな い。
そうそうそうそうそう。
で今スカイドライブが一番速いかもしれない。
スカイドライブ速いよ、うん、
スカイドライブが速くて、
うん、
であのグーグルが待っても待っても同期してこないんだよ。どのタイミングで同期をしに行くのかがいまいち分かんなくてさ、待っても待っても同期してくんないんだよね。
そう、うん、で忘れた頃同期しましたってくる時あるから、うん、
でスカイドライブが今一番早いかな、うん、ドロップボックスがなんか一時期ほど早くないので。
確かにドロップボックスってもうちょっと前早かったよね。
ドロップボックス早かったよ前、
うん、だけど今絶対スカイドライブの方が早いよ間違いなく。
そうだね、
さっきやったから間違いないよ。
結構早いよね。
うん、
スカイドライブね20秒ぐらいで上がりますね、うん、測ったことあるんですよ、うん、マイクロソフトの人に聞いたんだけど、うん、あんまり発注したことを教えてくれなくて、実際測ってみると20秒ぐらいですね、
うん、でもさこれだけでも使う意味あるよね。
うん、
うん、
やっぱりその
アップロード時間早いっていうのは、
そうそうそう、アップしたのがすぐ iPhone で見れるんだよ。
うんうん、うんうん、
だからそこがすごくいいなと思います。これ昔ねドロップボックスもすぐ見れたんだけどね、今
そうそうそう、
ドロップボックスがちょっと時間かかっちゃうんで今スカイドライブが穴場かなと、うん、思いますよ、
ね、うん、すごく個人的な意見かもしれないけど、うん、スカイドライブを使ったりドロップボックスが人気があるっていうのは、
うん、
分かんない人が使ってもすごくシンプルで分かりやすいんだよ。
そうそうそうそう、う
ん、クラウドのことなんか何にも分かんない人がやっても、あ、なんか置き場所があって、あ、ここアップロードって書いてあるからポーンと押してアップロードしたらね、アップロードしてそこに置かれるわけじゃん。それだけじゃ変な話、
うん、
あの基本的なところは、
うん、
でも Google っていっぱいそこにこうくっついてるじゃん、基本的にいろんなサービスがさ、うんうんうん、
まあ俺はね Windows Phone とか Android 持ってないから分かんないんだけど、うん、iOS のアプリ、まあ、これもね、うん、全部使い勝手をこうやってはみたけど、
うん、
まあやっぱりこう Google はダメだねこの辺は、うん、Google ちょっと分かりづらいというか、うん、一手間多いというかね、
うんうんうん、Google もちょっとしばらく実験してたんだけど、
うん、
テキストはさ一目でこうサムネイル表示するとさ、
うん、
一目でバーって見渡せるようになったりするじゃん、
うん、
あそこのもう文字が表示がちょっと崩れてるみたいな感じで、
うん、
汚かったりとか、
うん、
ちょっと滲んでるような感じになってたりとかするもんねやっぱり。だからあれもちょっと気持ち悪いなと思って見てたんですよ、うん、
あれ木澤さんとかはその他のサービスっていうのは使ったりするんですかね。
あの Google 使いますね。
お
で
どうですかね。
うん、あのね Google も一時期よく使ってたんですけど、
は
い、あと意外とこうマイクロソフトの 勉強会同士の間の人でも Google 使ったりしてるんですよ。
ドロップボックスは使わないんですか？
ドロップボックスは一回入れてみただけであんま使ってないですね。ドロップボックスは、はい、でいろいろなのウェブ関係の使ってて、ただスカイドライブってすごいあのインターネットエクスプローラーって普通の Windows のファイル操作にしてるのほとんど近い操作ができるようになったんですよね。最近もう去年あたりかの、あ、一昨年あたりかのバージョンアップで、はい、うん、そこらの操作性見るとね、かなりスカイドライブは一つことを飛び抜けてるなっていう感じはしますよ ね、
今回あのウェブの方でどういう操作ができるのかなと思って、うん、ドロップボックスと Google ドライブとスカイドライブ一応比べてはみたんだけど、あ、ボックスもね比べてみたんだけど、うん、まあ、もうどれも今はそんなに差がないんですよね。そのアップロードする時もドラッグ&ドロップが可能だし、うん、ウェブ上でドラッグ&ドロップでフォルダの移動も可能だしね、
うんうん、
その辺は全部同じ操作性ではあるんだけど、スカイドライブとドロップボックスはすごくファイル構造が分かりやすいっていうか、
分かりやすいね、
うん、Google ドライブがちょっとやっぱりなんだろう、あそこにもう一緒に Google ドキュメントも入れちゃってるからちょっと分かりづらいところがあるのかなっていうのはありました
。共有かけられた時が気持ち悪いんだよ、うん、Google ドライブって。
あ、そうなんだ、
うん、
まあ、この辺ね、いろいろ好みの問題とかあるとは思うけど、うん、まあ正直、うん、まあ俺は Google は馴染まないな、うん、すごく馴染まなかった。
まあ便利なとこも相当あるっちゃあるんだけど、うん、でもちょっとな、なんとなくで、ちょっとまた話変わりますけど、スカイドライブをこうウェブ版を開いてたんですけど、はい、スカイドライブっていう、まあ、文字がありまして、ね、ね、はい、その横にこう V っていうか、こうなんていう
の、下向きの
矢印のような矢印みたいなのポチッと押すとですね、 Windows 8 like なこうタイルがピッピッピッって3つか4つぐらい出てきます。
そうですね、
そこでそこにメールとかですね、ピーポーとかですね、カレンダーとか出てくるわけですよ、こうタイルのものがですね、うん、はい、これは一体何ですか？
はい、まずこれ今4つ出てきますけど、うん、まあ、メールっていうのはホットメールっていうマイクロソフトの、まあ、フリーメールですよね、
はい、
それとのこのピープルっていうのが、はい、このマイクロソフトのアカウントに結びつけられた人たちが全部ここに登録されてるんですね、
はい、
で
なん
と、そうそう、マイクロソフトのアカウントを持ってる人たちのツイッターだとかフェイスブックとかも全部リンクされてて、はい、でここを出すとこう人いろんな人が名前が出てきて、その人たちの、
はい、あ、ごめんなさい、もしかして Windows Phone にある People Hub というところと結びついているのですか？これ
結びついてます。
あーちゃー、
使い勝手で Windows の方がいいの方がいいんですけど、もう全く一緒ですよ、あの元のデータは。
ここのデータがあれなんですか、 Windows フォント同期してるというか。
あ、そ、この、ね、そうです、全部同期してます。
秀樹教授、はいはい、このですね、ピーポーハブというのはですね、私をですね、うん、Windows Phone が欲しいと思わしめているものなのですよ、
うんうんうん、
でこのピーポーハブというのがですね、例えばですね、秀樹という人をですね、秀樹を軸にしてですね、秀樹、
うん、
のツイッター、秀樹の、まあ、メール、秀樹、うん、のフェイスブックとかですね、秀樹、うん、を奪かぼう状態にしてですね、うん、そこにこう鈴なりに秀樹のこうアクティビティというのですか、うんうん、行動の全てをこう人別にまとめてあるような機能なのでございます、うんうんうん、これがですね、スカイドライブの中からポチッと押すと出てきてしまう、うん、
だとあれか、ツイッターで嘘言っててフェイスブックで今ここにいるよって言ってんのにツイッターで嘘ついてたらバレるってことか。
バレるということ で、 であとは仲のいい人ってそんなに多くないじゃないですか、
うん、
とりあえずこの人の行動というか発言をちょっと見ておきたいっていう場合に非常にですね、
うん、
心惹かれる機能なのでございますよ、うん、
これ
ただここ詳しく、すいません、教えてください。
これ詳しく聞きたいんですよ。
詳しくここ教えてください、うん、私に分かるように教えてください。
これね、マイクロソフトの考え方って、まあ、このピープルハブすごく面白くて、うん、誰と連絡を、どういうメールを書くんですかってんじゃなくて、例えば誰かと連絡取りたいってその人にめがけて、うん、まずメールを書くのかツイッターで連絡するのかっていうのをまず そこから決めるんですよね。まず人中心にものを考えてるんですよね、うん、それでじゃあ今連絡取るのはじゃあツイッターだとかフェイスブックだとか、その人をこうまさにハブっていう考え方ですよね、
はい、
うん、それで連絡を取るっていうかね、そういった中心的な考え方してて、でさらにその人同士もグループにもできるんですよね。
あ、
でグループでまとめて連絡を するとか、うん、状況をいっぺんに見るとか、そういうところもできるんですよね。はい、だからちょっとアプローチの仕方がね、こう人中心って形すごく分かりやすいんですね。
こうなんだろう、手段は次みたいな感じで、
そうそうそう、
まずその人に、その人にアクセスする手段が何々あるんだっていう、
そうそうそうそうそう、これ違うでしょ、うん、この発想は違うでしょ、こういうとこ違うでしょ、
まず
逆に言うと秀樹が今寝てるから、うん、ツイッターのダイレクトメールにしておこうと、うん、でこの案件は大事だから叩き起こしてもメールで送ろうとかですね、うん、その秀樹という軸で使い分けられるわけじゃないですか。
そうだよね、例えば俺に連絡を取りたいという時に、うん、まあ、今何やってるかも分かんない、寝てっか夜中だとかさ、寝てっかもしんねえなーって思った時に、うん、この People Hub で俺を見た時に、うん、あこいつツイッターしてやがるみたいな、うんだと、あ起きてやがるみたいなね電話で大丈夫だみたいな
えストーキング行為には持ってかないのですね
それちょっと言い方悪いだろでもその言い方を変えればその人に、まあ、最適なアクセスができるってことだよね。
そうそうそうそう、うん、
でまず手段から入るんじゃん、手段から入らない、人
何て言
うんだこれ、人から入るでいいんですね。
そうです。
で、まあ、この人には今連絡取るには一番何がいいんだと、
うん、
その時にメールがいいのかとか、うん、まあ、今この人メール、あのツイッター使ってっから今ツイッター見てだろうだろう、うん、そういう感じで、そういう考え方でいいんですかねこれ、
うん、そうですね、
うん、伊沢さんこれ People Hub って何々こう対応してるというか、
あ対応してるものね、
ものというか、う
ん、これは Windows Phone と Windows 8の、まあ、Windows 8っていうかこの、はい、まあ、スカイドライブのサービスの中の一つとして動いてるぐらいですね、はい、だから特にあの Mac からでも Web から使えるってことになりますね、
はい、でそうかスカイドライブを使えば Mac からでも使えるのか、
そうそう、
うん、だからこの Web のメニューで People って選んでてもらえる。
だけどこれあれか、 Windows ID を持ってないと、ライブ ID を持ってないとダメなんですか。
そうですね、これは基本遊びです。
なるほど、うん、Windows、いや今名前変わったんですか、マイクロソフト、
マイクロソフトアカウントだ
ったんです。マイクロソフトアカウント、はい、それを登録してる人が出てくる、
出てきます。でこの登録したらもうどんどん紐づいたり、あと自分で紐づけることもできるんですよね。このツイッターのアカウントとこのフェイスブックが一緒ですって定義することもできるし、
あなるほど、
このマイクロソフトアカウントの人のツイッター ID、 フェイスブックアカウントっていうのをこう紐づけするってことですよね。
そうです
ね、これ例えばスカイプとかもできるんですかね。
スカイプもできるようになりました。
もちろんマイクロソフト参加のスカイプ、
そうですね、あとリンクドインとか、
あ
そういったサービスもね追加できるようになってます、ね、
Google プラスとかもできるんですか。
Google プラスは右に出てきてないけど、なんかいろいろ追加、はい、あできますね、Google ともできますね、
あとここを見ればあっちこっちアプリケーション渡り歩かなくてもいいってことですよね。
そうそうそうそうそうそう、
あそうそうそうそうです、
そういうことですよね。
うん、
うん、これがね Windows Phone に搭載されてるんですよね。
そうそう、だからね一番便利に使えるのは Windows Phone なんですよね。
あの
Windows Phone にこうタイルって並んでますね、四角いのが、あそこにあの実際ある人を貼り付けると、その人の状況がコクコクとこうライブタイルつってリアルタイムに変わってくるんですよね。
監視ツールですね、監視ツール
です。Windows Phone のホーム画面、スタート画面見ただけでパッと分かる、何も操作しなくても。
あれじゃない、シャロちゃんもほらなんだっけ、高広だっけ、なんだっけ、
高広
高広監視には持ってこないんじゃない。
そう、高広監視には持ってこない高広 Windows ID に絶対持ってないと思うけど
この People っていうのがそのどこ、うん、Mac にもないし、まあ、他のサービスもあんのかな、こういうサービスって。どうなんだろうね、
あるエクスペリアに、うん、ソニーのエクスペリアに似たようなのあんだけど、うん、こんなに洗練、まあ言い方悪いんだけどここまでではないね、うん、
あそういえばなんかあのグニグニグニグニって出てくるやつか、
そうそうそうそう、
エクスペリアの、ああそっかそっか
そっか、そうそう
そう、うん、アンドロイドでもじゃあるんだ、
こんなに徹底してない、
うん、うんうんうん、まあ、ついでなんでちょっと木澤さんに聞きたいんですけど、うん、Windows Phone ってどこで売ってるんですか。
今は AU
AU だけ
AU だけですね。
あ
もうね、
それで、うん、結構比例支給って、うん、あの木田さんにとってはね、うん、あの心臓に剣を突き刺すぐらいの辛い質問なのそれ
あそうなの
なんてかっていうとね、 Windows の方がね国内発売されるのをね Windows 4ファンの人はずっと待ってるの、うん、で結構イライラしながら待ってるの、うん、で出やがんねえから結構ちょっとイラッとしてるところがあるの、うん、それをあえて聞いちゃった感じかな。
あなんかこの間ほらドコモの新製品 そこで出てこなかったっていうね。あれもうどこもダメでしょもうい
や今ね多分どこもだけが頼りですよね
でもどこも、まあ、ソフトバンクは出してこないか
出してこない
でもドコモがさ今ここで Windows Phone に手出さないっていうのはあのドコモがどうかしてんだよね。
そう
これがですねいろいろと事情があるみたいな。
そうですか裏事情があるんです
か。マイクロソフトとメーカーとキャリアさんの事情があって、はい、でここであんまりお話ができないような事情があるみたいなんです、ね、うん、それでまあいろんな噂話を聞くと、はい、ちょっと厳しいねまだっていう感じはしてますね。
まあ、正直俺はさ Android なんかより Windows Phone を期待してるんだけどね。うん、Android ダメ、あ、言わない。
Windows Phone って触ったことある？
ない。まあ、あの前回さ木澤さんに会った時木澤さん持ってたんだけど結局、うん、チラッと見てたけど触らせてもらってもらえなかった。
あれね、うん、スクロール引っかかったりしないんだよ。うん、すごいスルスルなんだよ。
シャルちゃん触ったことあんの？
あるあるあるある。あるある。もうスマホは触ってっから結構。
これシムフリーとか売ってないの？
売ってるよ。
じゃあシムフリー買ってきて、うん、なんだっけ日本電通だっけ電信だっけとか入れればいいの？
そうっていうか、うん、契約はできるよね。シムフリーだったら別に。
うーん使えることは使えるんだ。
使えますよ。
使える。うんなんかそれに、うん、iPhone でテザリングすれば使えるじゃん。
あそうか、
うん、
あと LINE とかで電話すればいいのか。
そうそうそうそう。
あれ Windows Phone に LINE ってあるんですかね。
LINE ありますよ、うん、
もちろん Skype もあるんですよね。
もちろん Skype の方がいいんですよね。
Skype なかったら殺されるよね、うん、何のため買収したんだって話だよね。
ね、うん、Windows Phone は本当にねなんていうかね、うん、使いやすいと思う、
うんうん、Windows もね木澤さんにチラッと見させてもらった時にこれ面白そうだなっていう、うん、やっぱり People Hub っていうのがすごく、うん、俺も電話する人なんかね一人二人しかいないからね。
いやでも一人二人いるんだ。
あごめんいない
いないだろ。一応キャラ的にそこ友達いないキャラ作ってんだから待つよそれ。
うん、正直言うとそう、うん、頻繁に電話する人はいない。
いないね。
頻繁に電話する人はいない。あのまばらに月1回ぐらいずつ3人ぐらいかな。
よかった、
ま、しょ本当の話だよこれ。
リアルか。
Windows Phone はね本当にあのサクサク動きますよ。で今度出ている Windows Phone 8っていうのはまた一歩またサクサク動くようになってて、
はい、ただ木澤さんを前にしてこれ言っちゃったらすごい話題になるけど、
刺すなんか
いや動きすぎて、うん、行きすぎちゃうんだよ。
なめらかすぎてちょっと通り越しちゃうっていう感じなの。
通り越しちゃう時があるから。なっつくちょっとスルスルすぎんじゃないかなと思った時があるんで、
ビンビンスクロールするんですよね。
そうすごい早いんだよ。
そうなんだ。
早すぎ
そうなんだけど行き過ぎちゃうんだよね、うん、自分が遅くてこれ Windows Phone が早いんだよね。
いやあれ AU の東芝とかなの確かに。
そうですね、
東芝
IS12T っていうやつですね。
前も東芝ですよね出てたのが、
う
ん、
そうですね。
シャープとか出さないんですかねこれ。
うん、やっぱ国内メーカーで有力なのは富士、まあ今富士通になっちゃったけど富士通東芝ですよね、
はい、うんうん、海外メーカーのも入ってこないってことですか。だとこれ
海外は今ノキアとか HTC がいいの出てますけど、はい、うん、ちょっとまだ分かんないですよね。
なんかノキアも独占でなんか載せるとか言ってた話もあったけどどうなんだろうねその辺も。なんかノキア全部 Windows Phone にしちゃうとか言ってたよね。
ノキアはもうみんな Windows Phone ですかね、スマートフォン
は。シンビアやめちゃったからね。
Android は出さないっていう。
あ、出さない。
あ、出さないですよね。
でもあの電話ってさ、まあ最近思うんだけど、Android みたいにちょっと乱発されるとさ、
うん、
やっぱりあれデベロッパーも大変だよなあれ、アプリ作る方も。
まあ一説によるとっていうか、Android のスクロールが引っかかるのって、うん、結局さ。Android って作ってるメーカーがいっぱいあるじゃん、
うん、
その全部に対応したようにアプリを開発しなきゃいけないんだけどさ、
うん、
アプリを乗っけるデバイスが全部違う会社が作ってんじゃん。それこそ富士通が作ったりさ、いろんな HTC が作ったりとかソニーが作ったりとか。そうするとアプリが動くときに引っかかるのってそのアプリのせいだっていう風なあれ見たことあんだよ、
うん、
だからそれ共通してないから、うん、その会社でアプリ、うん、説明すげえ悪いな。
だから あれでしょ、その最適化はその全部の端末でできないので、
そうそういうこと、それが言いたかった。
やっちゃってるから、うん、その検証してる機械だとちゃんと動くけどっていうところはあるとは思うよ、うん、それ
は全部のアンドロイドでスルスル動かすことは不可能なんだって。
だって何百ってあるんでしょ、だって端末、
うん、それそういうことなんだって、ね、だから引っかかるものがあったりするらしい、うん、ただ今の一番最新のソニーのエクスペリアって引っかかんないようなソフトが入ってて、それで調整してるから引っかかんないって言ってたんで、今日触らせてもらってきたんだけど、うん、本当引っかかんないわ
エクスペリア
iPhone みたいに指と同じく動くようになってた、う
ん、そんなに引っかかんの Android って
結構引っかかるね、だいぶマシになってはきたけど引っかかるね、
うん、触ったことないんだよね Android。
あとね、うん、文字入力とかね、あいうえおって入れるときに、うん、フリックで行って左側に、あ行の左側に行って送るとオンなっちゃうんだよ、あの反応がなんつうのちゃんといかなくて、
うんうん、
結構それアンドロイド多いらしいね。
そんなにじゃダメじゃん、ダメじゃん、
うん、だけどものすごく、うん、さっきさ Windows の話と Apple の話でこう、うん、縦の広がり方とか横に広がり方とかっていう、
うん、
Apple の中だけでやってるのか、うん、それともその横に渡す時に便利なのかって話あったじゃん、
うんう
ん、ところが Android の一番の良さっていうのはその横に渡す時にどこにでも渡せんだよ、うんうんうん、
それはあるかもね、
うんうん、それが一回やっちゃうとものすごく便利なんだよ、うん、だから例えば iPhone で Twitter 見てるじゃん、
うん、
そうするとさあこのリンクの記事すごくいいなと思うじゃん、
うん、
じゃあそれ Google プラスに送ろうと思っても送れないわけじゃん、うん、iPhone から、うん、それ用のソフトはアプリはあるけど、うんうん、それは特別にアプリを入れてやることじゃん、うん、だからデフォルトではできないじゃん、うん、でも Android って Twitter のこの記事がいいなって言ったら Google プラスには送れるわ、 Facebook には送れるわ、メモ帳には貼れるわ、ドロップボックスには送れるわ、それこそ SkyDrive には送れるわって、どこにでも送れるんだよ。それってすごい便利なんだよ、
うん、
あの垣根がないんで、そのなんていうの、
ボーダーレス、
囲まれてる感じがないんだよ、
うんうんうん、
本当に自由なんで、あの気持ちよさっていうのは、うん、ちょっと勝てないね。
でも自由すぎてやっぱりあの、うん、なんだろう、初心者の人にはちょっと何をしたらいいか分かんないとか、な、うん、何でもできるが以外に
うん、何でもできるけど、でも基本的にね、うん、あのできることはやっぱり簡単なことももちろんあるから、
うん、
そんなに困んないんだけど、うん、iPhone が使えるぐらいだったら全然使えるんだけど、
うん、
でもすごく自由なのは確かだよ、
うんうん、木澤さんはあれですか、アンドロイドって使ってるんですか。
1台持ってますね、端末
アンドロイドとあれですか、 iPhone も持ってて、
iPhone 持ってるし Windows も持ってます、
はい、制覇
一応コンプリートしてますけど、
まあ立場的にいろいろあると思いますが、この3つの中で純粋にこう使いやすいなって思ったのは
これね、
そう、こう聞いてみたい、
難しいんだけど、
まあアンドロイドは多分消えると思うんですけど、
そうですね、おっしゃる通りですで、ね、やっぱ Windows フォンなんですよね、私の場合、
うん、
iPhone はもう 3GS と4と5と、はいね、はい、3GS アンドロイドのハマグリで壊れちゃいましたけどいろいろ使ってて思ったのがやっぱり直感的に使えるかとか、はい、そのレスポンスの良さってやっぱり iPhone がやっぱり一つ飛び抜けてるんですよね、
はい、
でどうしても他が追いつけないってあるんだけど、はい、Windows Phone はさっき言ったレスポンスの良さとこの使いやすさとか、
はい、
やっぱりタイルの画面を縦方向にスクロールして一時画面切り替えなくていいんですよね、
うんうん、
でライブタイルでいつでも状況が見れるし、
うん、
ボタンも押しやアイコンも押しやすいし、
うん、
あとね日本語入力が全然いいんですよ、もうこれは一応なんですけど、まあ、アプリに追いついて見せるものなら、見るものなら見せやってみなさいって感じなんですけどね、
う
ん
う
ん
う
ん、
それってその漢字変換がいいとかそういうこと、
うん、そうですこれですね、 MSI メイって日本語入力、 Windows の日本語入力ありますね、はい、まあ、今2010というのが一番、はい、まあ、オフィスについてるやつですけど、
うん、
はい、それのチームがアメリカに入り込んで一緒に作ってるんですね、
うん、
でだからあの使いやすさっていうのは Windows で使った技術をそのまま投入してるし、
はいはい、
あとねこれフリック入力のカーブフリックっていうのがあるんですね、
うんうん、
で例えば ガってダクトを打ちた時にカって打って iPhone だったら点々のところにもう一回タップしますよね、カって打って右上の方にクリックするとダクテンがちょっと出てくるんですよ。
あの、ね、ですね、ひじひじひじ、あのフリックの、例えば、あのフリックの四角あんじゃん、あ行だったらあってなってるわけじゃん、それを左側にやったり右側にやったり上下にやるじゃん、その45度ずつの間斜め、斜めのところに濁点とかああいうのを打てるキーが出現するんだよ、Windows フォンって。
あとこうなんていうんだろう、フォロースルー的フォローなんていうの、指離すときにこう斜め上にピュッて上げてやると、
そうガーとか
ガーになったりするんだ。
濁点が打てる文字が打てるんだ、これが、木澤さんに使わせてもらったんだけど、教えてもらって、便利だぞあれは本当に。
そうか、結構、そうだね、重箱の隅の
感動したよ本当に。
重箱の隅好きじゃねえな、なんて言うんだこれな、かゆいところに手が届くか。
だね、これはね、慣れたら最高の文字入力は最高だね。
へ
え、間違いない。
これね、あのあれかな、もうマイクロソフトで特許取っちゃってるような、取れんのかなこれって、どうなんだろう、
特許ですかね。でも取ってるかもしれないですよね、
45度踏めるやつ、
カーブフリックって系のなんですけどね、
これ、ま、あと漢字変換とかもやっぱりそのマイクロソフトの何でしたっけ、MSIME
ですね、
あれの純潔ってことですよね。
そうですね、だからあの予測変換もしてくれるし、かなりも優秀ですね、これは。
iPhone の予測変換はバカだね。
あーだってことえりだもん。
電話ダメだ本当に。
この間さあの、あの俺の知り合いにあのちょっとあの山形にほらちょっと頭の悪いあの頭の悪い高校ってあるじゃん、ね、どこにでもあると思うんだよ、工業高校的なさ、あのツイッターで漢字間違ってた時に、これことえりの方よりバカなのかどっちがバカなのかってすごくちょっと自分でね。これあの山形のね某工業高校の生徒よりことえりはバカなんじゃないかっていうね。純粋に思ったね。そのぐらいバカだね。
あのね、ことえりはね、なんていうかな、こっちが同情して、愛情を持つぐらいバカだね。
バカだね。でももうなんていうんだろう、あそこまで行くともう可愛いよね。
可愛い。
あのなんていうんだろう、使いやすいとか使いづらいじゃなくて可愛い。
可愛い。
どう思います木澤さん。IME が可愛いですよ、Mac の場合は。
可愛い
です。いいとか悪いじゃなくて可愛い。
もうあれですね、もう皆さん思い入れがあるから。
そうそうそう。ね、あれもうなんていうんだろう、手間のかかる子ほど可愛いじゃないですか。優秀な子はほらあんまり手間かけなくていいけど、ダメな子ほど一生懸命こう可愛がってあげないと。
あの予測変換はね。
バカだね。
そういうバカだね。
あのでもそれ昔のやっぱり Windows はあんまり良くなかったですよね。MSIME は。2007までダメでしたね。
いやそれでも答えに。
ちょっと独特の音がありますね。だからね、ATOC がすごく売れるんですよ。
どうなんですかね、 Windows Phone にも ATOC とかあるんですかね。
あ、ないっすね。
あ、だと今のところ、MSIME だけ
だけですね。じゃあそこはやっぱり iPhone と事情一緒ですよね。あの追加ソフトが出せないんですよね。出せない、マーケットプレスが認めないんですよね。
IME の事情としてはやっぱりマイクロソフトも iOS、ま、Apple の方も、ま、他社をまだ入れてないというか、やっぱこれ入れたら面倒くさくなるからですよね、これ多分。
そうですね、結構 OS に近いところになっちゃうんで、そうですね、入れさせないじゃないですかね。
iPhone もさ、すごくさ、あの洗練されてて、でも、ね、Windows Phone はさ、なんかさ直線的にやりたいところに行くんだよ。
そう、
直線的に。
わかるわかるわかる。
あのね、そうですね、あのね、マイクロソフトはあれは携帯電話用の OS だって言い切ってるんですね。
ああ、なるほど。
だから携帯電話って一体何をする機械だって、電話をする機械でしょって、そこからフォーカスしてるんですね。だから情報端末もでもあるんだけども、やっぱり電話をすること、メールを書くことにも専念させてるんですね。
そうそう、それを言いたいの俺も。それを言いたいの。あの iOS、iPhone はもうちょっと何でもやれるっていうか、なんだろうな、おもちゃだよね、おもちゃ。Windows Phone はやっぱり通信ツールっていうのかな、通信デバイス、 のような感じがする、すごく、う
ん、あのね、まさにマイクロソフトの言う通りなんですね、今の話って、うんうんうん、やっぱり意図した通りなんですね、マイクロソフトの、
うんうんうんうん、この辺、あと iPhone は大人のおもちゃで、アンドロイドはなんだろうな、みんなのおもちゃかな、なんだろうな、アンドロイドって、うん、俺正直アンドロイドってあんまりいいイメージないんだよね
でもね、うん、使ってみるとね、うん、かなり面白いね、スマートフォンが好きな人なら、うん、1回は使ってみる価値は絶対あると思う、
うんうん、
かなり面白いかも、あのいじってるのにすごく、だって私アンドロイドの端末買って夜中寝ないでニヤニヤしながらずっと使って会社で何回も使ってたもんで結構面白いよあれ、
ああ、じゃあアンドロイド、
うん、
おすすめの端末っていうのはやっぱりバタフライ、
バタフライがやっぱりあれだね、HTC の端末っていうのはすごくいいと思う、うん、それから、うん、もう一個はやっぱり今出てるソニーの Xperia の Z、うん、これはちょっと今までのものとは全然違うと思う、うん、あとみんなが持ってる Android に持ってるイメージ、うん、まああんまりおすすめするわけではないんだけど、うん、イメージと今現在出てる Android のはかなり差があると思う、昔のちょっと前のアンドロイドとはかなり変わってる、
うん、進化してるんだやっぱり、
してる、あとやっぱり命がけで向こうもやってるから、まあ、どこも命がけでやってんだけどうん、うん、それでももう本当にもうムキムキやってるから、うん、進化の度合いは早いよねやっぱり、
で、うん、木澤さんが的にはその、まあ、Windows Phone っていうのはまだ日本だと au の東芝からしか出てないっていうことなんですけど、うん、その他にも触ったことってあるんですか、ね、
ありますよ、結構 Windows Phone は、は
い、最近のものというか 8になってから、
8になってからとりあえず一通り触らせてもらいました、うんうん、結構周り持ってきているんでね、
う
ん、
はい、うん、実際こう日本では、ね、使えるっていうかキャリアが売ってるのはないとは思うんですけども、うん、まあ、おすすめの端末っていうのは何かあるんですかね、
あの HTC の 8X ってやつですね
やっぱり HTC なんだ、
ね、HTC
なんでしゃべってそこで笑うの、
いや欲しくてさ
今日ねその週末の話をしてたんだけど
その話してたんだけどさ、
うん、
HTC の端末って結構いいんだよ本当に、
うん、
その
軽いか、ね、
細かいところにも、うん、細かいところには神経使ってるし、うん、結構いい、
その HTC のうん、なんていうやつでした
っけ、 8X って
やつ、 8X、うん、これ、まあ、手に入れるんだ、入れれるんだったら入れて使ってみるのもいいのかなっていうことですかね、うん、買うと高いんでしょ、 で、ね、でもやっぱり
今3万ぐらいですかね、
え、そんなもんなの、
そうなんです、
8X はそうなの、うん、ちょっと前のだからね端末がね、
うん、それに SIM フリーですよね、それ
SIM フリー
ですよ、うん、
じゃあなんとかっていうのか、 B モバイルか、 B モバイルとか買ってきてやれば、
うん、
あの俺あんまりさ携帯のことって詳しくないんだけど、
うん、
SIM フリーってソフトバンクの SIM とか入んの、
あれソフトバンクも入んじゃないの、
そういうもんなの
だって SIM フリーなんでしょ、だって
SIM フリーって何でも刺さんの、
いやだからキャリアの方で対応してれば使えるんじゃない の、
あの通信方式がってこと、
ただ、うん、HTC の Android のバタフライとか J は、うん、au の SIM フリーだから au からしか、うん、しか使えないとかいろいろその端末によって違うだろうけど、
うん、
基本的に SIM フリーっていうのは挿して使えるようになってる端末だから、
うん、
キャリアさえ対応してくれれば使えるよね、
うん、なんかおっかないんだよね、なんかねパケットとか怖くないの、大丈夫なの、なんか一気に何万円とか、
あだって SIM フリーは別にだってキャリアと契約して、うん、例えばその au のパケットのプランだったらパケットのプラン使うわけでしょ、
あそういうことか、
あ普通の契約と同じだよ、
あそういうことか、ただ端末に縛りがないだけか、
うん、そうそうそうそう、最初にロックがかかってないから、うん、そこに SIM カードを対応してるキャリアの SIM カードを契約してもらってきてそれに差し込むだけだよ、
ああなるほど、
うん、前は、うん、例えばノキアの昔の端末と、
うん、
ソフトバンクの普通のガラケーってあるじゃん、
うん、
あのガラケーの SIM を、うん、ノキアのスマホみたいなのに挿して使えたんだよ、あの SIM が 大きさが同じであれば、うん、だけどほら iPhone の SIM って全然もう大きさ違うじゃん今、うん、あのガラケーのとかと、
うん、
だから1枚の SIM で、まあ、1回線の契約で使い回しができたんだよ昔は、
うん、
だけど今はもう形も大きさも違うからできないんだよ、うん、対応もしてないし、
うん、
うん、だから普通の契約と変わんないよ、
変わんないんだ、
うん、
まあ、俺さ、うん、iPhone3G が出た時に、
うん、
俺はもう一生 iPhone しか使わないよって決めたのね。
うんうんうん、
だけどもう一個買ってもいいかなと思ったのは Windows Phone なんだよね。
ああ、わかるわかる。
前回から言ってるけどさ、Windows 8とかすっげえ興味あんだよね。
ああ、わかるわかるわかるわかる。
ですよ。
うん、でもね、宿泊してるんですけどね。宿泊してるんですけど、Windows 8とか、Windows Phone のタイルっていうの、
うんうんうん、
タイルインターフェースっていうんですか、あれ、何インターフェースっていうんですか、うんうん、
あれね、モダンインターフェースって言い方してます。いろいろ言い方2点3点しちゃったんですけどね。
うんうん、
あれがね、すごく、俺、ああいうの弱いんだな、四角のカラフルなのが。
うん、わかるわかるわかる。うん、